今日私たちインターナショナルサンデーということで、聖書の申命記の10章の19節というところには、在留異国人に親切にしなさいというふうに教えられています。私もこういうふうな外見ですので、外国人と間違えられて、フィリピーノの礼拝メッセージを終えた後、フィリピーノの最初に初めて来た方が、先生は本当に日本語がお上手ですねって言われたこともあります。本当に褒められて嬉しい気持ちがしましたけれども、聖書には在留異国人に親切にしなさい、神様に特別に選ばれたイスラエルの民はこのエジプトという地において異国人として暮らし、また時には奴隷として厳しい歩みを強いられることとなりました。またその後1900年にもわたって全世界を流浪の民としてさまようというところも通されてきました。今も多くのイスラエルユダヤ人の方々は国外で暮らしています。それらの経験も踏まえて、神様はこのイスラエルに対して、あなた方イスラエルの民は在留異国人の気持ちをよく知っているのだから、あなた方も在留異国人に対して親切にしなさいと教えています。私自身も主の恵みと、また多くの兄弟姉妹の祈りと励ましの中で、2年間家族でアメリカに留学し、家族4人で暮らすこととなりました。日本人としてアメリカで暮らすというその生活は、本当に、大変なものでした。もうこの最初行って2週間は、先日も来てくださったマルコ・モリス先生が最初から最後までいろいろな手続きを助けてくださったんですけれども、本当にその助けがなかったら、どうなっていただろうか。運転免許を取りました。また車が与えられました。次の日にパンクしました。どこに行ったらよいのかわからない、そんなのことを助けてくださった、その多くの現地の人の助けということを今も思い返して、心からその方々に感謝をします。聖書は周囲にいる、私たちの周りにいる立場の弱い人たちに対して親切にしなさいというふうに教えており、その一つが私たちの国内にいる在留異国人であると、このイスラエルのために教えてくださっています。私たちは国籍や言語や習慣が異なっていたとしても、同じ天のお父さんに愛されています。そしてこのお父さんは御子イエス様のを通して私たちを素晴らしい救いの中にすでに導いてくださいました。アメン。このお父さんは本当に素晴らしいお方です。でも私もそうでしたが、このお父さんに対して間違ったイメージを持つと、そのゆえに人生で結構痛みを通されることがあります。お父さんは本当の自分をよく分かってほしいと願っているわけですから、このお父さんのイメージということはとても大切です。私たちの天のお父さんのイメージというのは、自分の親や、また今までのいろいろな人生の中で受けた傷や環境、そのようなことを通してお父さんのイメージということが定められていきます。でもルカの福音書に出てくる有名なルカの福音書15章には、ある裕福な人に2人の息子があったと、お兄さんと弟が出てきます。お父さんは、お兄さんの方はお父さんに対してどういうイメージを持っていたかというと、頑張らなければ認めてくれないお父さんというイメージを持っていましたから、頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って働いたのに認めてくれないという、そのような痛みを持っていました。でも弟の方は厳しくて自由にさせてくれない支配的なお父さんというイメージを持っていましたので、この相続をするならば、すぐにお父さんの元から去ってしまう。それゆえに人生の痛みを通されてしまうというところを通りました。でもこの二人に対して、このお父さんは、それぞれに、ふさわしく接してくださって、その本当のお父さんのイメージを、ルカの福音書の15章のところで、私たちは見ることができます。天のお父さんは私たちに御子イエス様と、そして全てのものを与えてくださるほどに愛してくださった方です。そしてこのお父さん、点数をつけるとするならば、このお父さんはオール A です。 オール A。そしてこのオール A の中で、まあ、こう言ったら前に和本先生から聞いたメッセージを思い出す人もいるかもしれませんけども、そのオール A の中から5つの事柄について今日は皆さん方と分かち合い、そして今日は天のお父さんってなんて素晴らしいんだろうというその愛に、私たちは満たされ圧倒されながら、そしてこれを本当はもうすでに受け取っているものなんだというその確信をいただいて、今日このところを後にしたい、そのように願います。今日は天のお父さんの愛を受け取るということで、最初にイザヤ書43章の1節から7節の御言葉を一緒に朗読したいと思います。ではイザヤ書43章の1節から7節、少し長いところですが祈り心で御言葉を朗読いたします。では3、はい。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。水の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセパをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った、お祈りいたします。天のお父様、このひとときを心から感謝いたします。インターナショナルサンデー、主よ、あなたの特別な恵みの中で、私たちはイエス・キリストの十字架の血潮によってあがなわれ、主よ、あなたにあって一つとされていること、今日この朝も心から感謝いたします。今日、神の子供として、天のお父様、あなたの素晴らしさを、今日私たちにその一端を、主よ、教えてください。そして主よ、あなたの愛に包まれて、あなたが私たち一人一人に抱いていてくださる、将来と希望に満ちたそのご計画の中に、私たちが共に歩んでいくことができますように、御言葉を祝してください。語る癒し者をあなたが十字架の陰に隠し、また聞くお一人お一人を、主よあなたが御霊によって豊かに祝福してくださいますよう、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、早速、天のお父さんで点数をつけるならばもう、このお方は完全であるので、もちろんのこと、全部 A がつくんですけれども、この中の5つの A を皆さんにということで、早速1番目の A を見ていきたいと思います。それは、アクセプタンスということで、需要、それはありのままで受け入れてくれるということです。この43章の1節のところ、先ほど朗読したところですけれども、恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだと天のお父さんは宣言してくださるお方です。この前のところ、またこのストーリーのところを見るときに、神様が特別に愛されたイスラエルの民は、そんなにいい子だけではありませんでした。神様に背を向けて、そして自分勝手に歩んでしまう。そのようなイスラエルの民に対しても、神様は最初に愛すると決めたその愛を決して変わることなく、私はあなたを愛していると 宣言してくださいました。また私たち一人一人、罪の中に死んでいたこの私をありのままで愛し受け止めてくださって、そしてその恵みの中に導いてくださいました。このマタイの福音書の5章の45節というところには、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからですと書かれてあります。天のお父さんは本当に寛大な方です。時々なんであんな人にあんなによくしてあげるのっていうことがあるかもしれませんけども、天のお父さんは本当は誰に対してもとても寛大なお方であって、そして正しい人にも正しくない人にも天の雨を降らせてくださる。雨というのはこの局所的に降ることもありますけれども、でもその降る地域のすべてを満たすように、その雨のようにその神様の愛はすべての人に対して注がれており、そしてまた私たちもその私たちの行いによってではなくて、ただ一方的なこの雨が天から地に降るように、この一方的な雨の恵みのように私たちを主はあがなったのだと宣言してくださいます。聖書の中で登場する人物を一人一人よく見ていくならば、最初からその人が頭脳明晰でスピーチに長けていて、その故に用いられたのだ、それ故に選ばれたのだということは言えないということを聖書の中で見ることができます。ダビデはなんとお父さんさえこいつは選ばれないだろうと思っていた存在でしたけれども、神様の目には選ばれていました。そしてモーセは自分は口下手なので、その働きをすることができないと思っていましたけれども、神様はモーセを選び、そして兄のアロンをスポークスマン、喋り手として与えてくださいました。ギデオンは私はできないと言って、私は弱虫です。そのように宣言していますけれども、神様はやっぱり私はあなたを選んだのだ、私はあなたを必要としているのだと宣言して、このギデオンを特別なご計画のために用いてくださいました。先日私たちはイザヤという預言者を見ました。本当に私は他の人と同じように、またそれ以上に汚れているものですというふうに告白するときに、そのイザヤを主は特別な慰め、励まし、希望のメッセンジャーとして、この旧約聖書の中の福音書を書く器として主は用いてくださいました。イエス様の弟子たちも見たら無学の普通の人、無学のただ人というふうに言われていますけれども、神様はあえてそのような一人一人に目を向けて、神様ご自身のご計画の中に用いてくださる。そしてこのありのまま受け入れ包んでくださるということですけれども、ルカの福音書の15章のその先ほどのストーリーのように、裕福なお父さんだけども息子はお父さんのことを誤解し、受けた相続財産を持って全部自分の思い通りに使い果たしてしまった、そして豚の食べるイナゴ豆でお腹を満たしたいほどであったというのですから、相当飢えて乾いてどうすることもできなくなった時に、彼はお父さんのことを思い出してお父さんのところに帰って、息子ではなくてしもべにしてもらおう、お父さんのところに帰ります。お父さんはまだ家から遠いのに、なんと走り寄ってそのままで抱きしめて受け入れてくれました。こんな私も本当にありのままで受け入れられて、その大きな愛の中に天のお父さんは包んでくださいました。このようなお父さんは、天のお父さんは私たち一人一人のことをありのままで受け入れて愛してくださるお方なのです。この方に栄光がありますように。第二番目のこと、それはアベイラビリティということです。少し難しい英語が続くかもしれませんけれども、何かの受験の時に役に立つかもしれませんので、若い学生たちもちょっとスペルも覚えていただきたいと思います。もし万が一間違いがあったら、若い学生たちもスペル写してますので、ケビン、my English teacher, please let me know. If... Good?Just let me know if the spell mistake. ありがとう。この第2番目は有用性ということですけども、下に書きましたように、どんな時も共にいて助け導いてくださるということです。この43章の2節のところを見ると、 あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかないと書いてあります。天のお父さんはイスラエルの民に宣言されました。その言葉通り、イスラエルの民がモーセに率いられてエジプトから紅海にを渡るときも、ヨシュアに率いられてヨルダン川を渡るときも、そしてまたダビデに率いられたイスラエルの民が数々の戦いをするその最中においても、天のお父さんはそこに共にいてくださったのです。この約束の通りでした。そしてエレミア書33章の3節では、このイスラエルの民に対して、今を生きる私たちに対して、このような愛の語りかけがあります。私を呼べ。天のお父さんは今日も言われます。一緒にお読みしましょう。さん、はい。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。このようにして、天のお父さんはイスラエルの民を、私たちを本当に愛して、ご自身の秘密を教えたい、そのように願っておられます。だからこそ天のお父さんは呼びかけてもらうことを願っていてくださいます。忙しすぎて子供たちに構う時間がない、子供たちより仕事やその他のことを優先してしまう、天のお父さんはそういうお方ではありません。天のお父さんの最大の関心事は、今日も神の子供たちの今日を生きるその必要と、また将来に対するご計画に対して天のお父さんは関心を払っていてくださいます。天のお父さんはどうしても私たちと一緒にいたいと願っておられます。そしてこの一緒にいたいということは、エデンの園を見てもわかると思います。主は私たちと共に住みたい、そして幕屋を建てるなら私はあなたと共に住むと言われました。神殿の中に御臨在を表してくださいました。そしてイエス・キリストを信じる私たちのうちに、今主ご自身が住んでいてくださいます。そして聖書の最後は証言しています。私たちは永遠に主と共に住むようになるのです。天のお父さんはどれだけ私たちと一緒にいたいのでしょうか。それゆえに、神であられたお方が、御子イエス・キリスト、神であられたお方が人となってこの地上に来て、人として私たちの間に住んでくださいました。今イエス様を信じる私たちの中には、主ご自身が御霊によって住んでいてくださいます。このお方はマタイの福音書28章の19節のところでは、イエス様がこの地上のすべての働きを終えて、弟子たちの目の前から見えなくなる、その時に弟子たちは、ああどうしよう、これでイエス様が見えなくなる、でもその時にイエス様が与えてくださったその大切な約束は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。天のお父さんは私たち一人一人と共にいて、私たちの必要を満たしたいと願っておられるお方です。このお方に栄光がありますように。第3番目のポイントを一緒に見たいと思いますが、それはアプリシエーションということです。これは、感謝または称賛というふうに訳すことができると思いますが、価値を認めて正しく評価してくれるということです。でこのイザヤ書43章の4節のところを見るならば、この43章の4節はあまりにも有名ですが、この言葉は天のお父さんのイスラエルに対するはっきりとしたその愛の表現として、宣言されています。私の目にはあなたは高価で尊い、私の目にはあなたは高価で尊い、このようなはっきりとした宣言、天のお父さんはイスラエルのこと、この出エジプト記の13章の5節のところで、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となるというふうに宣言されました。出エジプト記の13章5節、本当にあなたはすべての国々のすべての民の中であなたは宝だというふうに言われていますけれども、このイスラエルに対して高価で尊いと言われたお方は、 私たち一人一人に対してもその存在を認めて、あなたは高価で尊い。そして兄弟が何人いたとしても、私は七人兄弟の二番目です。私には三人の子供たちがいますが、本当に一人一人何人子供がいようと、その一人一人の価値を、その一人一人の存在を親が認めるのと同じように、それ以上完全なお父様は神の子供たち一人一人の個性を認め、その価値をそれぞれにしっかりと見ていてくださり、認めてくださるお方です。このお父さんは、人は外見で、判断しますが、このお方は心をご覧になられると、私たち一人一人の心の中にあることを知っていてくださること、そしてその心の中にあることが口に上る前からなんと知っていてくださるというのですから、本当にこのお父さんは私たち一人一人のことを大切に思い、それぞれに評価し認めて、そして一番基本的なところで、その何ができてもできなくても、何を知っていても知っていなくても、その存在を感謝するという、そのアプリシエーション、感謝と称賛のその土台をこのお方は持っていてくださることを心から感謝いたします。ですから本当にそこにいてくれてありがとう、いてくれてありがとうというふうに、このお父さんは私たち一人一人に対して今日も宣言してくださるお方であることを心から感謝いたします。いろいろなお父さんイメージがありますが、天のお父さんは私たちを裁きたいのではありません。私たちを救いたいのです。そしてまた私たちを呪いたいのでは決してありません。私たちを祝福したいお方なのです。そして私たちのたくさんの悪い目を見て、その一つ一つを挙げつらうということよりも、本当に良いところを見て私たちを正しく評価してくださるお方であることを心から主に感謝いたします。このお父さんが私たち一人一人イエス・キリストにあって救われた神の子供たちを、私たちを呼んでくださるときに、どのように呼んでくださるかというと、我が息子よ、我が娘よと一人一人のことを呼んでくださることを、今日も心から感謝しようではないでしょうか。このお父さんのもとに私たちも、アバ父、お父さんと呼んで飛び込むことができる、その恵みが与えられています。このように天のお父さんは私たち一人一人の存在を感謝し、そしてまた正しく評価してくださるお方です。このお方の前に出るときに満たされます。このお方の前に出るときに慰めをいただきます。第4番目のポイントを見たいと思いますが、それはアフェクション、愛情。この43章の4節のところには、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているということです。まあ、この私はあなたを愛している、お父さんに私はあなたを愛していると言われた経験がある人は手を挙げてください。私はあなたを愛しているよ、お父さんは前のことを愛しているよって言われたことです。みんな自分の子供たちが手が挙げるか、親はドキドキしている人もいるかもしれませんけれども、日本の文化ではないという人がいます。でもなんとこの天のお父さんは我が子と呼ばれるイスラエルに対して、これアメリカの文化でしょ、そんな日本ではそんなことしないんだよって言うかもしれないんですけど、これ聖書に書かれてある天のお父さんの我が子供に対する宣言です。はっきりと恥ずかしげもなく、私はあなたを愛していると天のお父さんは私たち一人一人に宣言してくださることを心から感謝いたします。私はあなたを愛していると今日も宣言してくださる、その大きな大きな愛が私たちの中に与えられています。この愛が表現されるときに、子供たちは恐れと不安から解放されます。子供たちは健全に愛情が示されなければ健全な成長をすることができません。その成長の段階に応じて、乳幼児には乳幼児に接するように、また児童には児童に、また思春期の子供たちには思春期の子供たちのように、また青年には青年のように、それぞれの段階に応じてその愛が表現されるということが とても大切なことです。天のお父さんは何度もこの天のお父さんから離れてしまったイスラエルに対しても、そしてまた私に対しても、永遠の愛を持って、私はあなたを愛した、私はあなたを愛している、私はあなたのことを待っていると愛を持って待ち続けてくださっておられます。エレミア書31章の3節4節には、永遠の愛を持って私はあなたを愛したとはっきりと宣言され、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたというふうに言われております。今日も変わることがないその愛が私たち一人一人に示されています。この天のお父さんの愛というのは、もう人間の愛ともうとても比べることはできません。この永遠というその時間の長さも、私たちの考えをはるかに超えた概念です。とても想像することもできません。でもその量も私たちはとても計り知ることができません。でも神様は私たち一人一人に対して、この愛を受け止めてほしい、この愛を知ってほしい、この愛が与えられるときに、この愛を悟るときに、この人生を歩む上での不安や恐れから解放される。それは、全く愛は恐れを締め出すからです。愛されているということは、本当に私たちを自由にします。恐れから解放します。そしてまた、不安から解放して、力強い人生の中に私たちを導いてくださる。だからこそ主は何度もこの愛を分かってほしい。この愛を受け止めてほしい。エペソの3章のところには、もうあなた方のうちに私の愛があると、天のお父さんはイエス・キリストを通して愛を私たちの中に与えてくださっただけではなくて、その愛の高さ、長さ、広さ、深さがどれほどであるかを理解する力が与えられますように、このことを求めてほしい。天のお父さんの愛がどれほどなのかを知ってほしいと、今日もお父さんは私たち一人一人に対して願っておられます。皆さん、今日実は父の日でもあります。皆さんのお父さんのことを皆さんは感謝し、そしてまた何らかの形でその愛を示すのではないでしょうか。私の父、八塚和元先生ですけれども、本当に今週祈っている時に特別にこの情景が思い浮かびました。私の父も本当に開拓牧師として忙しく、そしてその覚えているのは背中です。その表面向き合った姿よりもその背中をよく覚えているんですけども、その背中をなぜ思い出すかというと、この小学校低学年の時に家族旅行がありました。そして家族旅行、松山からおじいちゃんおばあちゃんも来たからということで、伊豆の方になんと海水浴に行きました。その家族旅行は私たちにとって本当に数が少ない貴重な体験であったことも、でもそれ以上に今週思い出したんですね。その背中を思い出しました。私は和元先生の背中に乗っかって、和元先生は私の父は私が首に抱きつきました。そしたらなんと私を背中におんぶしたまま、なんと平泳ぎでこの海岸からずっと向こうの岩のところまで、子供の僕にとってみたらどこまで行くんだろうっていう距離をずっとその背中に乗せて私を連れてってくれたんです。恐怖体験でもありましたけれども、なんというその背中の大きさだったんだろうということを思い出しました。もう一つは、背中は私にとってキーワードなのは、このあまり親子の会話はありませんでした。牧師と弟子の会話はたくさんありましたけれども、その親子の会話はあまりありませんでしたけれども、その父親として愛情を示してくれるその方法は、背中をゴシゴシと洗う。前からおられる方で和元先生に背中洗ってもらったことがある人はわかると思うんですけれども、私が子供として一緒にお風呂に行くと、もう和元先生は私の背中を必ず洗いました。時には命令して洗いました。思春期になるとちょっと嫌がると、いやそれでも洗わせなさいと言って洗わせて、そして青年期になると洗わせてくださいと言って洗ってくれました。そしてそのことを自分が息子たちが生まれてしてみようと思うと、そんなに簡単なことではないということを気づいて、本当にその背中を洗ってくれる父の愛というのを今思い出しています。そしてもう一つは、 皆さんもご存知かもしれませんけれども、和本先生がその背中で見せてくれた礼拝する姿勢、それを本当に今も心から主にあって感謝しています。今日私たちもそれぞれ、その天のお父さんがどういうお方であったのかということを思い返していますが、それぞれ自分に与えられたこの地上、私たちが生きる上でのお父さんとの関係も主は癒してくださり、また祝福してくださって、そのところから流れる恵みを持ってそれぞれの家族を豊かに祝福してくださることとなること、イエス様の名前によって祝福いたします。この天のお父さんは本当に私たちのことを愛しているので、御子イエス様を与えてくださるお方でした。本当に寛大なお方であって、このイエスキリストを私たちに与えてくださって、そして御子と共に万物をあなた方に与えると宣言してくださる、本当にこのお方は私たち一人一人にこの素晴らしいイエスキリストを与えてくださっただけではなくて、私たちはこの罪を許され神の子供とされる時を与えられただけではなくて、このイエスキリストと共に私たちのために万物を与えてくださるお方です。寛大なお父様は今日も私たちを愛してくださっておられます。そしてその愛の中に私たちを導いてくださるお方です。第5番目、最後のポイントですけども、このところも本当に私たちは、私たちの人生の歩みの中で、本当に愛されているということを正しく受け止めるために大切なポイントです。このイザヤ書43章の7節のところ、一緒にお読みします。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。このように宣言されるお方です。レジュメの方に戻っていただいて、オーソリティというのは権威を表しますが、天のお父さんはイスラエルを特別なご目的のために選び、用いられました。同じように、このイスラエルの民を通してイエス・キリストを与え、全人類を祝福するという計画です。同じように神様は一人一人を特別に選んでくださって、一人に一人に対する計画を持っておられます。だからこそ、その計画が一人一人を通してなされていくようにと、この一人一人を愛して、また整えて訓練してくださるお方です。今まで学んだすべての事柄、4つの A、 アクセプタンス、受け入れてくれること、アベイラビリティ、いつも共にいてくれる、アプリシエーション、認めてくれること、そしてまたアフェクション、愛してくれること、一つ一つのことは本当に大切です。でもこれらすべてのことが私たちに豊かに豊かに与えられる、そのために力強い権威を持って私たちを教え、また戒め、そしてまた訓練してくださるお方です。このヘブル書の12章の5節から7節のところには、主は愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられると書いてあります。私たちは試練や問題を通されます。愛されてないのかな、もうダメなのかなと思ってしまいます。でもそうではないと聖書は言っています。あなたには目的があります。あなたには目的があります。この教会には将来があります。だからこそ主は愛する一人一人に対して、一人一人それぞれに異なった神様のトレーニングを与えてくださる、チャレンジを与えてくださる、それを通して私たちの内側が清められて整えられて、栄光から栄光へと主と同じ姿に形を変えられて、そしてまた私たちは究極のゴールであるキリストご自身が再び戻って来られるときに、私たちを花嫁として迎えてくださる。そのために主は私たちをこの人生のあらゆる歩みの中において整えてくださるお方です。そして私たちをこの訓練の中において、サタンとその手下どもである悪霊の様々な誘惑や戦いの中において、私たちが守られ、強められ、勝利から勝利の歩みをすることができるようにと、主は主権を持って私たち一人一人を愛して、また導いて守ってくださいます。だから今日言います。私は試練と問題、自分の弱さを正面から見なければならない今この時、私はもうダメなのか、私は愛されていないのか、そのようなところを通されている全ての兄弟姉妹たちに対して、主によって今日宣言いたします。主はご計画を持っています。 そして主は必ずそのところを試練とともに逃れの道も用意してくださいます。そして主はその一つ一つの試練や問題を通して愛のご計画を一人一人に表して必ず成長させてくださいます。主は愛を持って導いてくださるお方です。そしてこの5つの A をすべて完全に持っておられるお方、今日でも父親として今日もひとたび主の前に、聖書は天の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさいと、このお父さんの姿を私たち今日父の日ということで、すべての兄弟たちこのことを共に受け止めて、そのようなものと主は私たちのことを作り変えてくださるようにと、共に主の前に祈ろうではありませんか。でもその前に今日皆さんに見ていただきたいビデオがあります。聖書全巻からの天のお父様を私たちに紹介してくれる、ものです。このメッセージを共に受け止めて、聖書全巻から天のお父さんを私たちはどのように、知ることができるのか、一緒に天のお父さんからのラブレター受け止めていきたいと思います。そして今日このビデオが始まる前に、ちょっと斉藤兄弟します、タガログ語でこれを受け取りたい人は、斉藤兄弟から、英語で受け取りたい人はゆか先生から、さっと受け取っていただけるでしょうか。このタガログで、このメッセージを欲しい人、タガログの人は斉藤兄弟からタガログ、手を大きく挙げてください。で、英語で欲しい人は、ゆか先生からイングリッシュ、ここにゆか先生、一部英語お願いします。めぐみ姉妹お願いします。あ、すいません。あ、タガログと英語がありますので、少し余りがあるようなので、英語が欲しい人は後で英語もらってください。タガログが欲しい人はタガログもらってください。今日、この5つの A、それ以上に完全に表された天のお父さんの私たちに対する愛を一緒に受け止めていきたいと思います。
この言葉は真理です。あなたの人生を変えることのできる言葉です。これは神様の心からの言葉です。神はあなたを愛しておられます。神はあなたが探し求めてきた父なるお方です。これはそのお父さんからあなたへのラブレターです。我が子よ、あなたは私のことを知らないかもしれないけれど、私はあなたのことを何でも知っています。あなたが座るのも立つのも知っています。あなたの歩み道もすべて知っています。あなたの髪の毛の数まで知っています。なぜなら、私の形に似せて私があなたを作ったからです。私の中であなたは生き、働き、そして存在しています。なぜなら、あなたは私の子孫なのです。私は体内に形作る前からあなたを知っていました。私が天地を創造したとき、私があなたを選びました。あなたが生まれてきたのは間違いではありません。なぜなら、あなたの人生すべての日々が私の書物に書き記されているからです。あなたがいつ生まれ、どこに住むのか、私が決めたのです。あなたは驚くほど 素晴らしく作られています。あなたの母の体内で私自身があなたを形作りました。そしてあなたが生まれた日に私があなたを取り上げました。私を知らない者によって私は誤って伝えられています。私は怒って遠く離れているのではありません。私は愛そのものなのです。そしてあなたを惜しみなく愛することが私の心です。なぜならあなたは私の子であり、私はあなたの父だからです。地上の父があなたに与えることのできないものを私はあなたに与えましょう。天の父である私は完全な父だからです。あなたが受け取るすべての良い贈り物は私の手によるものです。あなたに必要なものはすべて私が整えあなたに与えます。私が計画したあなたの将来は希望に満ちています。なぜなら私は永久に変わらぬ愛であなたを愛しているからです。あなたに対する私の思いは砂浜の砂のように溢れています。そして私は歌いながらあなたのことを喜んでいます。あなたに対して良いことをするのを私は決してやめません。あなたは私のかけがえのない宝物だからです。心を尽くし思いを尽くしてあなたを祝福したいと望んでいます。そしてあなたが理解できないほど大いなることをあなたに教えましょう。もしあなたが心の底から私を探し求めるなら私を見出すでしょう。
私を喜びとしなさい。そうすればあなたが心から求めるものを与えましょう。
あなたに求める心を与えたのも私なのです。あなたが想像する以上のことを私はあなたのためにすることができるのです。私以上にあなたに勇気を与えることができるものは他には誰もいません。私はあなたがどのような苦しみの中にあってもあなたを慰める父でもあるのです。あなたが打ちひしがれているとき私はあなたのそばにいます。羊飼いが子羊にするように私はあなたを胸に抱き寄せます。あなたの目からこぼれる涙を私がすべて拭い取りましょう。そしてあなたがこの世で受けたすべての苦しみを取り去ってあげましょう。私はあなたの父なのです。私の一人子イエスを愛するように私はあなたを愛しています。イエスを通してあなたに対する私の愛が現れています。イエスを通して私の存在がはっきりとわかります。私があなたの敵ではなく味方であることをイエスは証明するためにこの世に来たのです。あなたの罪を決して責めないことを伝えるために来たのです。あなたと私が和解することができるようにイエスは死にました。イエス・キリストの十字架はあなたに対する私の愛そのものなのです。あなたの愛を手に入れるために私は愛する一人子を与えました。私の一人子イエスを贈り物としてあなたが受け入れるときあなたは私をも受け入れるのです。そしてあなたを私の愛から引き裂くことのできるものは一つもありません。私のもとへ帰ってきなさい。そこで今までになかったほどの盛大な宴会をしてあなたを迎えましょう。私はずっとあなたの父であったし、これからもずっとあなたの父です。あなたに尋ねたいことがあります。私の子供になりませんか？私はあなたが帰ってくるのを待っています。全能の神である父よ。